Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平の蛤御門の編、令和2年9月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。勝手に弁護団勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を、依頼もされていないのに勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、今週はですね、
はい、
竹内先生、私たち大好きな片岡愛之助さんを、
好きですね
それこそね、はい、サイキックミーティングの時に竹内先生が、松竹系の映画館行った時に、はい、愛之助さんが最初に出てきて案内をして、
そうそうそうそう、
でその時の衣装が、ボレロ風なんですか。
まあ、普通のね、最初はジャケットだったんですよ、普通の、まあ、ジャケット見されてて、ちょっと短かったんですね。
短かって、丈が。
で、取り直したらおかしいけど、新しく、まあ、
バージョンアップ
していくんですけど、その度にね、ちょっと短くなって。
短くなって、最終的には。
最終的にはね、ボレロぐらいまで行ってたのを見て、
でちょっと、乳首も見えてるか見えてないか。
このままの勢いだったら見えるのかなっていうぐらいの時にそれが終わってしまったんですね。そのシリーズがね。はいはいはい、でも、まあその時にね、それがなんか僕、ちょっと愛之助さんの、悲哀を見る思いがして、
なるほど。
乗り換えイズムに染められてるみたいなね。これがいいのよって言われて。
行きなさいと。多分最初に見に行った時に、映画館行った時に乗り換えが、これダメよみたいな。ラブリンダメよみたいな。
だからね、
もっと丈短くしなきゃみたいな。
今時じゃないわよ、みたいなね。
なんかこのラブリンって言われてるんですね、この対象が。はい、この人って、ちょっと、今風じゃないのがいいですよね。
そうそう。
2020年の男の顔じゃないですよね。
うん、ない、だから、言うてみたら、こう、まあ、昭和の人みたいなところ、雰囲気あるじゃん。
はいはい。
うん。だからそこが僕、この人の売りやと思うんだけど、はい、その、のりかさんからしたら、今の男になってほしいっていうのあるんですよね。
ね、伊勢屋さんみたいな2020年代のこの時代に合う感じではないですよ。なんか、すごい昭和チックな、
はい、
ね。
そうなんですよ。
で、この昭和チックな愛之助さんがですね、今週発売、フラッシュですね。
フラッシュ。
どんな見出しかと言いますと、片岡愛之助、おだまりスクープ。これはね、お姉キャラで人気、半沢直樹、黒崎検査官がこのおだまりって言うんですかね。
はい、言うんですね。
で、モデル美女と1年半、もっと送ってエロラインと。
エロライン。
いうタイトルで書かれてるんですけれども、で、ネットで半沢の話題を目にするたび、はい、彼からのエグいラインを思い出すんですと。
ああ、女性の方が。
その彼っていうのが、私たちの大好きなラブリンのことなんですけど。
ラブリンね、
はい。そう告白するのは、モデルとして活躍する A 子さん28歳。タレントの河北真由子にで、小柄ながらスタイルの良さが目を引く女性だ。楽屋で撮ったという数枚の写真には、微笑む彼女と愛之助が映る。二人の間に何があったのかと。で、まあ、この女性が知り合いの社長さんに連れられて、愛之助さんの、まあ、歌舞伎の楽屋挨拶に行って、その場で LINE を交換し、もうそんなするもんなんですね。
ねえ。
で、そのお礼のメッセージをお送りしたら、日付が変わる頃に返信いただいたんです。そこからやり取りするようになりました。で、これがまあ、2016年の10月ということで、で、その年といえば、愛之助は3月にのりかさんと結婚して新婚ほやほやだった頃、最初こそ紳士的だった LINE の内容が、急にオスの顔を覗かせ始めたのは出会って1ヶ月ほど経った頃だった。酔っ払ってちょっとセクシーな写真を愛之助さんに送ってしまったんです。そうしたらすごく喜んでくれたみたいで。
いいじゃん。
いや、これ、女の人から送ってるわけじゃないですか。
でしょ。
そこからですかね、彼からの LINE の要求がどんどんエスカレートしていったのは、特に下ネタ系トークへの食いつきが良かったという。
食いつき良かったという。自ら。そうでしょ。下ネタトーク食っとるわけや。
で、女性が怒って、それに食いつきが良くて、こんな言われようね。ラブリンも。引くぐらいセクハラな内容の LINE が頻繁に来るようになってて、怒ってるわけですかね。
そうですよ。もともとね。
そうそう。で、ちょっとね、この7時半からの番組なんで、ちょっと割愛する部分はあるんですけれども、はい、あまりにもまあそういうのが頻繁なので、ネットで拾った、タコが裸の女性に絡みついている写真を送ったら、はい、どんな感じ？気持ちいいの？って興味津々。いつもそんな内容でしたね。これも送っとるわけですよ。どんな発想なんですか？そんな、それはさすがに既読スルーできないですね。そんな送られてきたらね。
逆に、こんなセクハラ受けてますよってラブリンから言われても、致し方ないことでしょ。
これラブリンが実はこの何年越しかのセクハラ被害告白、涙の告白ラブリンみたいなでもいい記事ですよ。
いいことでしょ。
うん。 で、この次が僕ひどいと思うんですよ。あのね、私も彼に好意を持っていたので、お風呂上がりの写真を送ったら他の写メはないの？とか、まあそういう要求が続いたと、うん。で、それでも要求に答え続けると、パタリと返信が止まるんです。うん、15分ほどして、急に賢者モードみたいに落ち着いたテンションの返信が来るので、毎回戸惑いましたね。
うん、
行間がなんか言わんとしてるわけです
よね。
ね。
言うてますよね。
はい、15分ぐらい経ってから賢者モードの、普通の来るんでしょうね。なんか、ね、お疲れ様とかおやすみなさいみたいな急に。
ちょっとね、あんまり送ったらダメだよぐらいのね。
逆にね、こんなんばっか送っちゃダメだよみたいな。15分何があってんっていうね。ほんで、何度もやり取りして親密さを感じた A 子さんだったが、愛之助からは壁も感じたと。
うん、
で、外で結局二人きりで一回も会ってないんですよ。で、泊まってるホテルをよく聞いてくるから、その気があるのかなって、
うん、
一度歌舞伎座のそばに部屋を取って彼を待ったことがあったんです。で、部屋番号まで聞いてきたくせに結局来ませんでした。過去に熊切あさみさんとの破局トラブルなどがあってマスコミを警戒してたみたい。愛之助さんとは最後まで肉体関係はありませんでした。で、その後、まあ、2018年3月ぐらいから、まあそういう LINE を送っても既読になることなく音信不通になった、
うん。
気に障ることがあったのか、奥さんにバレたのか、事情を説明してくれればいいのに、うん、一言もなかったのが残念で悔しいですね。
なんか、あれやな、
はい、
うん。これは完璧にそのラブリン、あれですよね。そのどちらかといえば、被害を被ってる感じですよね。
そうなんですよ。一方的にまあ送ってきて、まあ一方的にまあ答えてはいますけど、うん、はい、女性が送ってきて、ちょっとエッチなメールをね、うん、
はい、
それに対して、まあ合わせて乗って、
うんうん、
やったらこんなことを言われてね。
はい、
うん、
なおかつ、部屋まで取ったのに来てくれなかったということで怒ってるわけでしょ。
そうなんですよ。
ねえ。
うん。だからそれも、部屋を送ったから行っちゃおうかな、みたいな、うん、多分ノリとして合わせてたんじゃないですか、愛之助さんは。
うん、普通は、この部屋を調べて突然来たとかね、
うんうん、
来て、なんか押さえつけられたとか言うやったら。
突撃しますってね。
ね、うんうん、あれやけど、これ、どちらかといえば、その女性の方が積極的に感じるじゃないですか。
感じて、ほんでそれも、女性も傷つけんように、うん、同じテンションで返して、
はい、
っていうことをしてはったとしか読めないんですけどね。
うん、
で、これに対して、ある歌舞伎関係者が語る、その女性については、愛之助本人も脇が甘かったと反省し、毅然と連絡を取ったと聞いていますって書いてるんですけど、うん、別に脇甘かった。甘くないっすよね。
ないっすよ。
うん。
うん。甘くない、甘くない。
まあ、甘い部分があったとしたら、ちょっと賢者モードになったこの15分。
そうですね。
そこにね。
何があったんだろう、みたいな。で、この女性もなんかその辺をちょっと分かりながら書いてる節があるよね。
いや、明らかに分かってるでしょ。賢者モードっていう言い方がね。
いや、まあ女性としては、そういうエロラインを交換しながら、抜いてたのよってのこと言いたいわけでしょ、
はい、もう、単刀直入言わんといてくださいよ。ね、
そのある意味。
まあ、通常の国語力を持つ、成人男性が読んだら、
はい、
そう読めますよね。
読めますよね。読み取れますよね。うんうん、
これはだから、
うん、
いや、でも、ラブリン弁護すると、
うん、
そう、ずっとラブリンだって忙しいですから、はい、それこそセリフを覚えなあかんとかで台本読みながらかもしれんし、うんうん、LINE ずっと見てるわけじゃないから、は
い、ないからね。
必ずしも、そういうことしてるとは限らない
ですね。限らないし、うん、いや、ここ僕は弁護したいんだけど、
はい、お願いします。
もし、賢者モードにならんとすることをしてたとしても、はい、犯罪でもなんでもないです。
いや、当たり前ですよ。当たり前し、
もし賢者モードになるような行いがはい、はい、犯罪であるならば、私は当人無期懲役になってます。
今、かっこよかったですね。毅然と言い切りましたね。
言い切りましたよ。
もうそうですよね。もう何回も服役してますよね。よ
何回も賢者になってますからね。何回も何回も。
そうですよね。だからそれをね、こう取り立てて、
うんうん、
で、これずるいですよね。これもしかして名誉毀損やみたいな。賢者モードになるようなことをやってないと。
はい。はい、
あたかも賢者モードになるようなことをやったかのように書いたとかって言っても、うん、
はい。
向こうの弁護士は言うでしょ。
うん。
いや、賢者モードって何のことですかみたいな。
そうそうそう。
あなたが勝手に言ってるだけでしょみたいな。
はい、そうそう。
ねえ。
ねえ。いや、だから、帰ってきた25分後の LINE が、うん、非常に、紳士的でっていうことを言ってるだけなので。言ってる
だけですよ、と。
何が悪いんですかと。
そんな何もどこにも書いてないじゃないですか。
ええ。
っていうようなこと
ね。言われるか。言われたらもう本当に何も言い訳もできないし。
できないし。
ええ。
うん、
逆に、そこ自体が名誉毀損だと、もしラブリンが言うたとしたらですよ。
はい、
その、 どうです、僕ら名誉いっぱい毀損されるわけですよ。
どういうことですか。
いや、常に言われますやん、僕ら。
そんなことしてるやろ、みたいな。だって。それは大変ですが、言うてるからですよ。
言うてるからですけど、はいはい、言うてるからけど、うん、一に今何回してるんですかぐらいのことを言われるわけですよ。それもめちゃくちゃ毀損されてるわけ。
誰に言われてるんですか、そんなこと。
やつにね、
そんな大人いないですよ。そんな65でそんなこと聞かれる大人。
いや、だからね、僕その時にね、はいはい、いや、これはもう名誉毀損とか離れてね、うん、聞かれるたびに僕は、うん、自分の残してきた功績やなと思ってるわけですよ。
ほうほうほうほう。
武さん、今、もう60いくつでしょうと、はい、今も毎日してますかって、してるよって言うと、うん、すごいって、本当に、素晴らしいっていう言い方してくれるわけですよ。
ちょっとそうなってきてますよね、武先生、うん。もう一線超えて、はいはい、その、エロいとか賢者とか、もう超えちゃって。
超えて、
う
ん
う
ん、そうなんですよ。未だにやっぱりね、やり続けてるっていうようなことが、うん、まあ実は本当にこう、名誉なことであるみたいなね。
逆に。その、毀損されるどころか。
どころか、うん、そう、本当にそういう状況になってきてますね。ま
あ、武先生のお年だったら、60半ばやったらそうかもしれないですけど、うん、ちょっとラブリンはまだお若いんで、うん、なんか、はい、ね、リアルな部分があると言いますか。
だからま、ここでね、僕が本当に読み取ったのは、はい、その年代というか、
ええ、
いわゆるのりかさんと結婚された、
はい、
新婚状態の中で、
2016年。
はい。はい、その中で、知り合ったモデルさんとエロラインを交わしながら、はい、その、まあ、そういうこといたしてたのか、みたいな、うん、そういうなんかイメージがあるんでしょうね、多分。これを、この記事を読んだ人は。
まあ、そうですよ ね。そういう印象を与えますよね。
与えますよね。うん、だから僕からしたら、そのノリカという素晴らしい奥さんがいながら、
はい、
なぜその、たとえエロラインをとはいえ、そういうものでね、そういうところに、まあ、自分の、なんていうのかな、エネルギーを吐き出さないといけないのかみたいなね、そういうような見方をして、
うん、
ちょっとこれは愛之助ダメだよみたいな風に読み取らしたいんでしょうね。
まあそうでしょうね、この記事の書いた人はそうなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうでしょ、う
ん
う
ん、
でもそれは僕らからしたら全くそういうことじゃないよね、
うん、そうなんですよ、
普通のことですよ、うん、
むしろそれを既読する人よりも、うんうん、同じテンションで合わせてあげる、そこの
優しさがね、
ね、技を受ける、
うん、
どんな技でも受けてるじゃないですか、はい、これラブリン、このね、雑誌には LINE のスタンプとかも、うん、載ってるんですけども、はい、お頼み申しますとかね、
はい、
なんかなんでやねーみたいなね、ラブリンの写真付きの LINE を送ってるんですよ、わざわざラブリン本人が、
あ、
ねえ、
すごいね。サービス精神が。
サービス精神があって、はい、感じちゃいますよね、
うん。で、ここまでしてもらいながらね、
うん、
その愛之助さんに、こういうようなことを告白するっていうね、
うん、
それどういうところからその動機があるんだろうみたいな、これを発表する動機っていうか、その女性。
ねえ、だから、今、半沢直樹ですか、うん、に出てるのを見て、
うん、
ああ、そういや、これ売れるかな、ぐらいの
ものでしょう。
ねえ。
うん。
うん。で、多分この15分ほどして急にとかっていうのも、うん、多分その返信のやり取りとかを、まあ見せた時に記者が、
うん、
あれこれずっと何秒単位で続いてるのに15分空いてるよね、はい、みたいな、誘導していったんでしょ、
でしょうね。
こんなこと女性言わないでしょ。
そうですね。
うん。
ちょっと男視点だよね。
男視点。男目線。うん、ねえ。
ですよ。
うん。
そう言われればそうですね。
うん、
だから、わりかし女性と話し合ってた時に、それなりの、はい、まあ、どういうんでしょうかね。そんなもう本当に年齢の子じゃなくって、はい、それなりに男性経験も積んだこと話をしてて、まあ何でもそういうことが、通過で通じると思ってる子に対しても、
はい、
やっぱり賢者モードになるからねって話をしてもね、はい、賢者モードって何っていうような、普通に聞いてくる子が多いですよ、やっぱり。
まあ、普通そうだと思いますよ。
うん、
それでもう全てを、ね、
うん、
読み取れるっていうのはなかなか女性は。
なかなかないし、
は
い
は
い、本当に何とか言って。で、男同士だったら賢者モードって、ああ、わかるわかるってなるじゃないですか。
わかります、わかります。
だからそれやっぱり、その、書いてる、そのインタビューしたかなんかの記者の、まあ、目線。ですよね。
完全そうでしょ。
ですよね。
うん、
だ意図がありますよね。
意図があるんですよ。
うん、
そうにはめられたのが、
ね。はめられたね。
愛之助さん。もう僕らこれもね、本当に心からちゃんと応援したい、
ね、はい。応援したいですね。
これ結局、これ途中で、
うん、
この LINE のやり取りが終わったのは、のりかさんにバレちゃったんですかね。
でしょうね。うん、多分。何してんの？
何してんのあんたみたいな。
うん、何これ
これ。その罰として、うん、あなたね、松竹の映画の、あれ、ちょっと丈長いわね、まだ、みたいな。
あ、 そっちやろね。
その罰として、懲罰としてのボレロで、う
んうん。はい。
ちょっと恥ずかしい格好しなさい、次のバージョンでは、みたいな。
みたいな。
うん。
それで許してもらったんでしょうね。で、許しが、あったからもう、それはシリーズは打ち切りになったんでしょうね。は
い、ああ、なるほど。
まだ許してなかったらもうちょっと続いてたかも。
どんどん短くなっていって。
乳首出てたかもしれない。
乳首出ていって。完全にもう、上半身上裸とか。何があってナブリっていう。
隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は竹内義和先生をゲストにお迎えしてお送りしております。竹内先生にちょっと見解をお尋ねしたいことがございまして。
何でしょう。
私ある女性のことが心配で、うん、ちょっと相談に乗っていただきたいんですけれども、はい、こちらは9月3日のオリコンニュースからの引用になるんですけれども、うん、見出しが芦田愛菜、うん、信じることを熱弁、達観ぶりに永瀬正敏ら簡単、これ以上の答えはない、うん、という見出しなんですけれども、うんうん、芦田愛菜ちゃん16歳が9月3日、都内で行われた映画星の子を10月に公開されるらしいんですけれども、うん、その完成報告イベントに登壇したと、
はい、
で信じるがテーマの一つになっているこの作品で、うん、芦田自身が信じることに対する考えを熱弁すると、うん、共演の永瀬雅俊もしっかりしてるでしょと褒めちぎったと、うん、で愛菜ちゃんは何て言ったかというと、信じるについて、
うん、
裏切られたとか期待していたとか言うけど、その人が裏切ったわけではなく、
うん、
その人の見えなかった部分が見えただけ、
うん、
見えなかった部分が見えたときに、それもその人なんだと受け止められることができる、揺るがない自分がいることが信じることと思いました、と高校生とは思えない回答を披露、
はいはい、
で続けて、揺るがない軸を持つことは難しい、だからこそ人は信じると口に出して、成功したい自分や理想の人物像にすがりたいんじゃないかなと思いましたと、言葉の中に潜む人の心理を指摘した。でまあ大森監督は難しいよと簡単、
うん、
永瀬もこれ以上の答えはないですよと称えたと、いうことなんですけど、
はい、
芦田愛菜ちゃん16歳ですよ。
16歳でしょ。
16歳でこんなことを言うっていうのは、私ちょっとね、
うん、
逆に、
はい、
彼女は何か辛いことを抱えてるんじゃないかな、うん、みたいな風に思っちゃったんですよね。
まあ16歳の、
うん、
まあ少女が言う発言するようなことではないのは確かですね。
そうですよね。
うん、あまりにも大人びてるっていうか、はい、逆にね、その自分が16の時どうだろうって今考えたんですよ、聞きながら、はいはい、
ええ、
そういうような話をね、
うん、
していただろうかみたいな、
うん、
僕らはやっぱり16の時っていうのは高校ですよね。
高校1年生2年生
ですよね、はい、さあ家帰ったら今日晩ご飯なんやろうとかね。
そうですよね。
うん。で2日続けて同じやったら、おかんなんで同じやねんみたいな
裏切られたみたいなねおかん裏切りやったみたいな、
う
ん、
もう勝手にしーとか言われて、
うん、いやそんなもんですよ。
そんなもんでしょ、
うんうん、
それを見えない、その人の見えない部分が見えただけ、
うん、
うん、いやーすごいな、この達観ぶりっていうのが、
うん、
何か辛いことか抱えてるのか、反対何も考えてないのか、どっちかでしょうね
そうなんですよ、うん、これだからほんまに人に裏切られた、若くして、
うん、
こういう業界長い人ですから、愛菜ちゃんは、はい、そういう辛い経験をしたのか、うん、あるいは舐めてるかですよね。
そうですね、世の中をね、
大人を、
うん、
大人を完全に、
はい、
うん、
こういう時はいけるでしょぐらいのね
楽屋戻ってね、うん、どうみたいな、
うん、適当に言ったけど
適当に言った
なんかすごい深く思えたでしょみたいなね
当たらずとも遠からずでしょみたいなあのぐらいでいいのよ舞台挨拶なんてみたいな
みたいなね、
うん、
うん、ギャラいくらなのみたいなぐらいのね
ぐらいのね、
そうですよ、うん、
なのかほんまに辛い思いをして、
うん、
あのね、ブブカの今月号から、
はい、
うん、あれで吉田豪さんがもう大谷インタビューするという企画があって、うんうんうん、で杉作ジェイ太郎さんに 今回聞いてらっしゃって、うん、で、杉作さんが、まあ、モーニング娘。に没頭してた時期がございまして、うん、で、その中のエピソードとして、ある時杉作さんがテレビでもう娘を見てたら、うん、生番組で、カゴちゃんがなぜか泣いてたらしいんですよ。うん、で、それを見て、うん、カゴちゃんは絶対何か大変な問題を今抱えてるに違いないと思って、うん、そっから杉作さんは仲間たちと一緒に、カゴちゃんを守るための運動を勝手に始めて、うん、で、ねえ、その、カゴちゃんがなんて言われたら一番喜ぶやろうとか思って、うん、やっぱり女性ですから、可愛いって言われるの嬉しいんじゃなかろうか言って、うん、いつもカゴちゃん可愛いという、鉢巻きを巻いて、うん、関係ないテレビとかも出る活動してたらしくて、うん、でも、まあ言ったら、ちょっとおかしい人って思われがるじゃないですか。うん、でも、小児性愛者やみたいな風なことを言われても巻き続けたと。
ああ、そうそう。
いうぐらいの話を書いてらっしゃったんですけど、うんうん、だからほんまにちょっと僕は、これなんか問題抱えてたら、ちゃんと聞いてあげなあかんし、まなちゃんに。
はい、はい。
うん。どっちなのかなっていうのが。
だからね、問題抱えてる可能性もあると思うんですよ。はい、抱えてたとしても、うん、それでね、抱えてるから、じゃあ僕が聞いてあげなければ、うん、そういう運動しましょうとか、はい、心配しないでいいよとか、はちむき巻こうとか言うても、はい、ふんって感じだと思いますよ。
あ、まなちゃんは。
まなちゃんは。かごちゃんは、うん、ありがとうって感じだけど、まなちゃんはもうそこまで含めて、もう、分かってはるというか。
あ、僕は、うん、まなちゃん、信じていいんだよとか、うん、裏切られることもあるよみたいな、はちむきしてたら、うん、はい、そうじゃないのよみたいな。
みたいな。
私が言ってるのはそうじゃないの。
ノート。で、何を心配してんの、うん、っていうか、私と近づきたいだけじゃないのとかね。なんか、そういう風に撮ると思いますよ。
あ、まなちゃんは。
まなちゃんは。
まなちゃんほんま受け答え完璧ですよ。
そうですね。
うん。だから言語が変わった時の特番とかで NHK の、はい、まあそらね、うん、もう絶対出現許されない番組じゃないですか。はい、その時にコメンテーターで出て、で、もう完璧な対応をしてたんで。
ああ。そうですよ。だからね、正直ね、はい、本当に賢いことは確かだと思うんですよ。
いやいや、めちゃめちゃ賢いですよ。この人は、慶応ですかね。なんか中学受験して全部受かって、そういう、はい、あんだけテレビ、映画出てたのに、うん、中学受験にシフトチェンジしたら、うん、難関校全部受かって、慶応に行ってるかなんかです
ね、はい。で、なおかつね、まあ、幼い頃に可愛らしくって、演技もできて、はい、さあどうなっていくんだろうというふうに思われて、はいはい、そういう子たちって、まあありがちなのは、うん、やっぱ大人に近づくにつれて、だんだん魅力がなくなっていくっていう場合が多いんだけど、芦田愛菜さんの場合は、より魅力が増してきてるんですよ。つまり、まあそうですね、どういうことかというと、お顔立ちも含めて、はい、その、完璧な美女じゃないんだけども、
可愛らしい。
なんか、可愛らしくって、こう、うん、なんかこう、性格がすごく良さそうなね。うんうんうん、見てて、好感を持たれるような、はい、少女に育ってきてるじゃないですか。
そうですよね。
そして、なおかつ、そういう、その大人顔負けの、賢いことを言うということになってくると、うん、なんかもうキャラとしては、もう、絶対にこう、捨てたくないっていうか、はい、欲しいですよね、はい、どことも、
うんうんうん。
うん。だから、例えばキャスターもいけるし、
いけるでしょうね。
アナウンサーもいけるし、女優もいけるし、はい、だからすごいと思うんですよ。
うんうん。
うん。だから、もうそれが、自分らが備わってるということが、分かって、たゆえの発言だと僕は思うんですよね。
は
うん。要はもうないんですよ。はい、その、はい、なんか自分を守らないといけないものは。
ほうほうほう。
うん。だからもうある意味こうだから美女すぎたら、うん、なんかまたねその美容というか、ええ、そこに関してどんどん追求していかんだかんでしょ、
ええ、
でも彼女はそっち側で売るわけじゃないから、
はいはい、
だからそういう意味ではこう自然体というかそれ自体が売り物になると思ってるから、
うんうんうん、
だからそういう意味ですごくこう。そこまでそういうことが言い切れる余裕が出てるんじゃないかなと思うんですよ。
16にして。
うん。だからもう、20歳とか超えたらとんでもないですよ。この子。
16でこれですもんね。
うん。で、そのね、普通、2歳、3歳で、神童と言われて、はい、ね、中学で天才と言われて、はい、で、秀才と言われて、ただの人になっていくみたいなのが多いじゃないですか。彼女の場合はどんどんどんどん上がっていくと思いますね。
うん。
うん。
ただ私ね、私がこれ、ほとんどの人が、まあ、この記事を読んで、うん、あ、まなちゃん、大したもんやなって、思ったと思うんですけど、うん、僕が、なぜ、ちょっと不安を感じて、まなちゃん大丈夫かなって思ったかというと、うん、この、何日か前ですかね、1日前にね、はい、僕、私がある記事を、読んで、うん、それと同じことをまなちゃんが言ってたからなんですよ。それはね、スポーツ報知の、9月2日の記事なんですけれども、見出しが、アントニオ猪木氏、うん、絶対に口にしてはいけない言葉は裏切られた、
うん。
自分の不明をわざわざ人に知らせしているようでみっともないと、新日本プロレスの創始者で元参議院議員のアントニオ猪木77歳が9月2日自身のツイッターを更新、人生における裏切りについて自身の考えを語った。おー、どんな理不尽な仕打ちに遭い足を引っ張られて奈落の底に突き落とされようとも絶対に口に出してはいけない言葉がある、裏切られた、と綴ったと。裏切るようなやつを信じてしまった自分の不明をわざわざ人に知らせているようでみっともない、そうされたのは自分の責任だと思わなくてはいけない、と淡々と綴ったと、これ言ってること全く一緒ですよね。
あ、なるほどな。
猪木さんと
マナちゃんいただいたね。
マナちゃん猪木のツイッター読んでないでしょ。
たまたま目にしたんやろね。
え、猪木の、
はい、たまたまなんだ
か、たまたまなんかで、
うん、あ、これや。
いや、ええこと言うてるわ、猪木みたいな。
うん、みたい。んでね、で、それはこう、頭に残ってたと思う、若干。
ああ、まあ、パクったっていうよりも。うん、
頭に残ってて、はいはい。で、そういう話になった時に裏切るとか、話になった時にそれをほっときて。
ああ、その引き出しから。誰が言ってたっけみたいな。
みたいな、うん。うん。で、そこを自分なりにアレンジして、だからまあ、そういうところは本当にこう、どういうのかな。あの、うまいっていうか。
あ、そうですね。深めてますよね、猪木の、猪木さんの言葉。
はいはいはい。
でもこれ、僕はね、この猪木さんの、これはよう、どの口が言うてるんやっていうセリフじゃないですか。僕らずっとプロレス好きな人間からしたら、アントニオ猪木の歴史というのは裏切りの歴史じゃないですか。
そうですね。
いろんな人を裏切り、ね、その前田明とかに、UWF 行ってこいと。
言うて、うん、俺も行くから。
俺も後から行くから、先行ってこいと。言うといて、で、UWF はフジテレビが中継すると。で、今、新日本プロレスは、テレビ朝日が中継してるから。でも俺は、フジテレビが中継する UWF 行くから、
行くから、
先行っとけって言うといて、ね、このね、契約交渉で、ね、あの契約金のあれで交渉に使ったわけでしょ、猪木は。ほんで結局、行かずにほったらかしで。ね、っていうようなことがあったりとか、そんなんいっぱいあるじゃないですか。
そうなんですよね。
2000年代初頭も猪木祭りで、百瀬さんとかとプライドやってて、ね、今年もそれで大晦日、猪木祭りやりますと、年初書いてたのに、
関わらず
、なんかね、それ TBS でやってたから、それを急にね、
もう別のとこ持って行ってね。
日テレ持って行って、ね。
そうなんですよ。
っていうようなことばっかりやってる人が、よくこんなね、裏切られたなんていうのは。
いや、だから。
自分の不明を。
そうなんですよ。それは、だから、猪木に裏切られたというやつが多いと。はい、まあ、前だけでも言うやろうけど。
言いますよね。
そんなやつは最低だって言いたいんじゃないですか。
いやいや、言ってるわけですよ。自分が裏切っときながら ね。
そうそう。そんなこと言うなよと。
なんかその、マナちゃん、その辺ね、猪木のそんなこと知らないでしょ。
知らないでしょ。
UWF 行った時に裏切ったとか。
はいはい、はい、はい。
そういう、猪木祭りの時とか、まだ生まれてないんじゃないですか。
生まれてないけどもね。僕今ちょっとゾーッとしたけどね。
なんでしょう。
マナちゃんね。はい。あの、猪木さん同じようなこと言ってましたよね。たら、そうよ、ぐらいのね。うん。いや、猪木のツイッターは、もちろん頭に入ってるわよ、みたいなこと言いそうな気がするんですよ。
僕らがもしなんかあった時に、マナちゃん、あれって、猪木さんじゃない
の？そうよって、うん。頭入ってるわよ、と。猪木、でもあれ、猪木自分を弁護するためのやつがなんかあれですよ、うん、知ってるわよ、つって。フジテレビでしょみたいな。
あの、猪木祭りの件でしょ
とか。うん。桃瀬さんでしょ
桃瀬さん裏切った件でしょ前田明裏切った件でしょ
でしょつって。
全部頭の中入ってるわよ
みたいな。いや、そんな感じがするんですよ。
そこまで分かった上でですか、
だから、あの、聞いたこと忘れないんじゃないのかな。
ああ、そのタイプ
読んだこととか。
だから、だってそうやないと、あんだけ子役で出てんのに中学受験、難関校全部かってっていうことは。
だから、あの、AI なんですよ、多分。AI の怖さはそこでしょ。AI の怖さは、はいはい、結局その、まあ、そのネットとか、その、いわゆる、コンピューターの中に入ってる情報が全部入ってくるわけじゃないですか。
もうそうですよね、自然と。
はい。入ってきた中でチョイスして組み合わせるわけでしょ。はい、そういうことができるタイプかなと思うんですよ。だから、で、自分が映画に出てたこと、はい、人から聞いたこと、はい、なんかいろんなことの経験値があるじゃないですか、はい。それは全部頭に入ってる。
で、忘れない。
ない。で、ここというときにそれがこう、うまい具合に組み合わさって出てくる。
そうかそうか。聞かれた質問によって、それを引き出しを引っ張ってきて、それが今回は、裏切りとか、信じるやから、
猪木。
猪木や。
ツイッターや。
ツイッターや。過去に、2000、猪木祭りの時の、あれだったった。
桃さんや。
揉めてたとかっていう。でもほんまに、そう考えると、思ってる以上にすごい人ですよね。
すごいと僕思いますね。で、しかも、そういう、その、優しげな、その、風貌の中でね。
ねえ。
そういう頭が、 ガーンと回転してると思うと、すごいな、この人。
全部知ってるかもしれないですね。その海賊男とかを自分で連れてきて、うん、猪木がね。
そうそうそう。
で、暴動が起こってとか。
起こって。あれでしょ、ぼや騒ぎがあったでしょみたいな。
大阪城ホールであったでしょそんで山本虎徹のせいにしようとして、逆に怒鳴られてたでしょぐらい。何でも知ってるかもしれませんよね。
そうなんですよ。
分かった上で。
だから、ひょっとした将来的にね、日本初の女性総理大臣になるのかも。
いやそのぐらいの胆力、ある人じゃないかなと思います、
三原淳子なんか、霞むねだから。
いや、もう、三原淳子は、あの人は、その、ヤンキー気質で、ええ、まあ、芸能界行った時は芸能界行った時、まあ、ヤンキー気質でやってて、で、今回は、まあ、今回というかね、自民党入ったら、自民党入ったで、今度は、その、そこの中で、上の言うことを完全に聞くみたいな。
聞くみたいなね。
うん。やけれども、マナちゃんは自分でちゃんと考えて、あらゆる情報を、ね、組み合わせて、自分の言葉で語れるし、ね、この猪木の言葉、和をそのままじゃなくて、こう、またブラッシュアップしてるの見たら、
はいはいはい、
なんかプロンプターですか、いらないですよ、
いらないですよ、ね。全くいらないですよ。
うん。
うん。本当に全部入ってんだから。うん。うん、で、やっぱりその、うん、その、例えば、石破さんとかの弱点も分かってるはずですよ。はい、石破さんいいけど。
石破さんいいけども
、周りに対する、その配慮がちょっと欠けるんですよと、うん。で、その配慮を悪い意味に取ってんだよね、彼は、みたいな。
そうそう。で、僕らね、いや、マナちゃん、そうじゃなくて、石破さんは忖度なく言ってるのを、そういう、ああいう永田町の人たちは、それを忖度せって言ってるから、それは良くないんじゃないかなとか、忖度も必要よ、みたいな。
みたいなね。うん、だその忖度とか、その、もともとはいい意味で使われたの知ってるみたいな。言われますよ。
あなた語源知ってるみたいな、う
ん。3秒のセリフ覚えられなかったでしょって言われますよ。
僕のもん見てるんでしょ ?3 秒しか出てへんのも。
見てますよ。頭入ってますからね。
頭入ってるから。はい、森掛あたりからよ、忖度が悪いを使われたのは、みたいなね。
みたいなね。
うん。
いやー、すごい。
だから僕これね、パッと最初読んだ時に思ったのは、うん、何も分かってんのに言うてるなと、子役でね、もう今まで一回もつまずくことなく芸能生活歩んできてて、でも子役の中でもカルキン君みたいにね、親がお金、ギャラを取り合ったりとかして、一家利さんみたいになったこともあるみたいなことを、そういうこともあんねんで、裏切られるっていうのはそんな簡単なもんやないで、マナちゃんとかって言うたら、ああ、カルキンのことね。ぐらい言うでしょ、ね、
言うでしょ。
うん。
実はあれ裏があってね。知らないでしょうけど。これ言うとハリウッド終わっちゃうから言わないけど、みたいなね。この子ハリウッド出てるから。
あ、出てるから、多分そう。あなたは単なるあれでしょ、うん、
見聞きしてるだけでしょ、
見聞きしてるだけでしょ、
私は現場にいたからね。
いたから、そのハリウッドのプロデューサーから聞いたんだけど、うん、みたいな。
みたいなね。
うん。
絶対そうですよ。
ぐらいの。
うん。
だから分かってるでしょうね、いろいろ。
ほら、ポンチなんとか体操みたいなやってたじゃないこの子。
ポンキッキじゃなくて、ポンチ。
なんかやってましたよね。
あれか、鈴木福くんと。
福くんと。
丸も。
丸もちゃん。
丸物起きて。丸々もりもり。
もりもり。
なんかそんなやってました。かわいらしいの。
ね。で、福ちゃんっておってんか。
鈴木福くん。
ね。で、福くんも今ちょっといい音しになってるんですよ。はいはい、いくつぐらい ?10。
いや、同じぐらいでしょ。一緒に入れないから。
でも全く違うんですよ。
そうでしょ、
ね。考え方が。うん、福くん今何言ってるかって言ったら、はい、昔、その、ポン、丸、体操。
なんかそんなやってました。
やった時に、
うんうん、
一緒になんか、こう、旅館に、
うん、
旅館で、一緒に、寝たことがあるらしいんですよ。
あ、マナちゃんと。
マナちゃんと同室で。
子供同士ですか、ね、
子供同士、うん。あの時、いい匂いしたんだよね。
今頃言ってるんですか、まだ言ってるんですか、
うん、
福くんは。福くんは止まってません、ね、成長が。
だから僕らと一緒やん。
僕らと同じ感覚で、まあ、うん、男の子でありがちな。
ありがちな。
うん。うん、
そういい思い出になってるわけよ。
一方、マナちゃんは。
もうそんな思い出な、福くんのことなんて。
だから今、自民党総裁選いろいろ考えてるんでしょうね、こう、ね、見ながら。
見ながらね。
菅さんもさ、パンケーキおじさんって、どうよ、みたいな。
みたいなね。
ね。パンケーキなんてあの歳でそんな食べれるもんじゃないわよ、みたいな。70いくつで、体に悪いわよ、ぐらいの。
みたいな。冷静でしょうね。
冷静でしょうね。
はい、
うん。そこしか売りがないんでしょう、みたいな。
うん。
こと言うでしょうね。
言うでしょうね、うん。で、それがしかも説得力を持つと思うんですよ。
うんうん、
その、例えば、小泉進次郎さんなんか悪いけども、はい、うん、その、マナちゃんの言うてるその深さと比べたら浅いじゃないですか、言うてみたら。
いや、もう浅々ですよね。
浅々でしょ、うん、3人、総裁候補3人、 この中から総裁選ばれるんじゃないですかみたいなこと言うじゃないですか。
そりゃそうやと。3人で飛んでるから。どれ、誰か、このうちから、みたいな、ぐらいのこと言わないでしょ、
ね。言わないからね、うん。それに比べたら、もう、そのマナちゃんなんか、もう3人、バーン分析して。
言うでしょうね。
うん。うん、で、岸田さんないって言われてるけども、実はあるという道もあるのよ、みたいな、ね。
ああ、岸田さんも、みたいな。
は
い、うんうん、
でも、彼の動きが悪いから消えてる、みたいなね。
言うでしょうね。
うん。誰かあったら、細田派を掴んでいない、みたいなね。
いや、言うでしょ、それは。そんな猪木祭りのことも知ってるぐらいやったら。
そう。で、岸田さんも、岸田派があるから、その、麻生派、竹下派、うん、細田派、
はい、
そのどれか一個を掴めば、残り2派は寄ってくるんですよ。うん、本当は。マナちゃんの言うと、マナちゃんの言うとりで、言ってるかどうか分かりませんけど。
マナちゃんはそこで分かってる。
分かってる、うん。だから、道はあるんですよね。岸田さんもやりようによっては。うん、そこができないから、安倍総理も、岸田さんと言えなかったわけですよね。
なるほど。
ええ。
っていうようなことを多分。
多分、マナちゃんは。
で、一方、福君は、ええ匂いやったわ。隅田隆平の浜栗御門の編令和2年9月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。